い、おはようございます。起きたらこんな時間でやんの、絶対聞いてる人いねえよ、どんどんこんな時間からやったって。でも、とりあえず起きたらやるということなので、起きて、まあ、こんな時間だったので、まあ、こんな時間からですね、やりたいと。でしかもやるのがですね、寝起きにこんなのやったって全然ですね、需要なんてねえし、俺も何読んでんだっていうやつをやろうと思います。反社会学講座っていう本があるんですけども、パオロ、マッツァリーノさんの、まあ、日本人ですけど、パオロ・マッツァリーノと言っときながら日本人ですけども、日本人の、本、イタリア人って書いてあるけど、イタリアじゃねえんだよな、これ多分。まあ、それを少し読んでですね、まあ、風のように去っていきたいと。これはほとんど聞いてる人はいないはずなんで、リアルタイムじゃ。多分録音で、なんだろう、パソコンつけっぱで、結局来なかったなっつって、なんだ、寝ちゃってる人のパソコンにね、今話しかけてるような感じだと思うので、ちょっとまあやってみたいと。って起こされた人がいますね。ジーダー599、おはようと、おっちゃんにモーニングコールされた感じだと。こんな時間に起きなくていいと思うよ、だって。てか、起きてるし、起きてる600が、これが噂のガチムチ目覚ましかつく。噂でも何でもねえし。で、601、おはよう、おっちゃんと。なんで起きてんだよ、5時だぞ。なんで6時じゃねえよ、まだ。なんで起きてる人がいるんだ、すげえな。なんで起きてんだろう、すごいな。俺は本当に落ちたてですよ、落ちたてで、いきなりウィンアンプ起動してるような感じですからね、本当にね。で、かけてる曲も全然合ってねえしね、もうめちゃくちゃだよ、もう。だほんの少しやってまた寝ますけどね、私は。さすがにね、仕事がもう疲れちゃいましたよね。で、さすがにこの曲でやってんのはやばいな。どの曲でやっかな。どうしようかな。でも何ももう、あ、これでいいや。これ合ってねえな。合ってねえな。これも合ってねえな。やべえ、そっからか。あ、いいや、こっちにしよう。これだって大丈夫だ。よし、まだマジだろ、こっちの方が。テンポ早いけど。じゃあ反社会学講座、ちょっとちょろちょろと、読んでですね、こいつ何だったんだろうっていう感じで、去りたいと思います。だってさ、おかしいだろ。だってさ、あ、でもすげえな、これ今さ5時50分ぐらいなんですけど、さすがにさ、やってる人はさ、もうさ、なんつうの、もっと早い時間からさやっててさ、それでそのね、それが、現在もうだトータルで、まあ、3時間やりましたとか、4時間やりましたとかさ、そういうのがやっぱ多いわけですよ。だからやってスタートした時間っていうのは、まあ、1時なり、まあ、12時なりとかね、まあ、それぐらいでやってるわけですよ。まあ、それは自分もありますから、ね、だからそのね、そういうのは上の方にバーっとあるわけですけども、さすがにね、こんな時間に7分とかね、8分、さっきからうん、5時ちょっとぐらいから始めましてみてるのはですね、ほとんどないですね。まあちょこっとあるか、まあ、うん、すげえな。でもそれでやってる人もいるんだな。で、なんで起きてくんだろうな、どんどん。なんで起きてんだ、すごくね。602番も、おはにょって言ってますね。おはようございます。で、603番、ちゃんと朝の拡張しないから元気出ないんだよって書いてあるけど、ちゃんとって何それ。てか、ちゃんとも何もしねえしね、普通。朝の拡張なんかしたらね、朝は、だから、寝起きにそんなことやったらね、避けちゃいますから、てか、やりませんけど、そんなことを。 何者だって話ですから。でもすごいね、なんであの自分がその始めたことで何かあの何ですか、電気が走る装置でも作ってるんですか皆さんは、なんでこんなスタートしたらあの 1,2,3,4,5 これ4人かな、4人か5人かが書き込んでいただいたということで、でリスナーズが微妙に伸びてるのがすごいと思うわ、一番は初めのスタートのね、あれよりもすごいね。さすがにね寝起きだからあんま喋れないんでね、そうだからもう普通にもうボロボロですよ、本当に全然喋れないですから、もうこんなトーンですよはい、じゃあ、行きたいと思います。あ、聞いて面白くないです多分。まあでも反社会学講座自体はですね別に嫌いじゃないんですけど、なんだろう、マスコミとかそういうなんだろうな、最近の、若い人は、切れやすいとか少年犯罪が増えてるとかいろんな、ことがありますけど、実際そうなのかというのを突っ込んでみると、ただ今は情報がそうやってしっかりねその全体にさバーっていってるから、そういう昔と違ってそういうとこがしっかりしてるんで、情報が伝達するのは早いですから、だからそういうので言ってるだけで実際の数自体はしっかり調べてみると昔とあんま変わんねえんだよとか、そうそうそうそう604万なんかさ、旅行行って朝早く起きたやつと喋ってる感じだなと。あ、ありますね、わかりますよ、旅行行ってね、そうそうそう、この感じね、ありますね、旅行行って朝早く起きたやつと喋ってる感じっていうのはものすごいわかりますね、その雰囲気、なんか早く起きちゃうんだよ旅行行くと旅行行くとね、多分ね何かしらのね、やっぱりね、なんだあれがあると思うんですよごめんなさいね、なんだろう、いつもと違う、環境だから多分ねしっかり寝れてないと思うんですよね、またテンションも上がってるんで、そうするとね早く起きちゃうんですよね、で結構ねいつもは起きない6時とかに起きたりするっていうか起きれちゃう、早くでそっから寝れないんだよ、なんか、なんか寝れなくて起きたらあれもうお前も起きてんだみたいな感じで他のやつも起きてて、でおはようみたいな、もう起きてんだっていう感じのトーンで喋り始めるっていうのはありますね、その修学旅行とかもあったと思うんですけど、だそういうイメージ、で、605イサムシ切腹いつすんのと、勘違いしてますよね、俺は別にですね、ボクシングやじゃなくて K1 じゃなくて、プライドじゃなくて、まあわかんないけど普通に持ち上げてパワーボムやろうと思ってるわけでもないですしね、別にねもう11ラウンドの時に、もう肘でね、肘で目狙えとか、もう勝たなかったらどうなるか分かってんだろうなみたいなね、それでもうそういう時はねピータマ狙っちゃえばいいじゃねえかみたいなね、アドバイスはしませんから大丈夫ですよ別に だから別に切腹は自分しませんよ、なんか亀だけのでも言っちゃったよ亀だっていうのダメだけど、あれらしいじゃないですか、あそこの家では肘使ってなんだ目狙えっていうのはそういうなんか別の意味がある、あそこの家では肘っていうと別のとこを指すらしいですよ、っていう風に言ってましたよね確かねで目狙えっていうのは、まあ、頑張れってことなのかな、いやわかんないけど、でもなんかストレートにそういう意味じゃないって言ってましたけど、っていうね、バッチリ音声取られてんじゃんっていう、やつありましたけど、まあいいです、もう分かんない人もいますから、でも大体の人は分かってるんだと思うんですけどね、 れはや、あれはやべえなっていう、あと世界、一応さ、日本人同士っつってもさ、あのね、世界戦でね、あれはちょっとまずいっすね。てかボクシングじゃなかったね、最後はね。もうやけだったね、最後は。見ましたけど。あれじゃあ、っていうふうには、あれは戦、もう叩かれるのは OK でいい。で、606番が、もう5時55分のね、57秒なんかに書く、文字じゃないですよ。書き込んでて自分で悲しくなりません。で、丸が書いてあって、なるで、で、パワーボムって書いてあるんですけど、思いついたから行ってみただけと。やっちゃった。やっちゃったわ。思いついちゃった。思いついてもう、書かなきゃこれっていうね。もうやっちゃったね。まるで隠して、隠そうと思ったらずれちゃったんですね。なんですかね。てか本当にあれなんで持ち上げたりタックルしたりヘッドロックしたりしてるんですか。あれフロントネックロックしたりしてましたけど。まあいいや。見てない人もいますからね。とりあえず、ボクシングだったらボクシングやろうやっていう感じですね。はい。いろいろ叩かれちゃうん、つかもう、何かしらでもネタを提供します、ね。そういう意味では、やっぱすごいね。なんだかんだでやっぱりいなきゃ困るんじゃないの、今は。他にちゃんとしたそういうヒーロー的なあれがいないですからね。やっぱああいうキャラがいないとダメなんですから、今のところは。なんだかんだで話題を提供してくれるっていう意味では。やっぱり視聴率取れますからね。ボクシング普通見ない人が見ますからね、自分とか。そういう意味ではやっぱりね、素晴らしいですね。マスコット的な感じですね。客寄せっていう。はい、で、行きましょう。社会学はなぜダメなのかと。お堅くいきますよ、お堅く。で、社会学って言ってるくせにですね、自分別に社会学勉強したことはありませんから、適当にいきますよ。はい。社会学者の一般的な研究方法。1、日常生活の中や新聞、雑誌、テレビの報道などから気に食わない人間、コテンパンにやっつけてやりたい憎たらしい相手を見つけ出します。これは個人的な感情に基づいたもので構いませんと。例としては、最近の若い奴らは講義の間やたら死語が多い。私の素晴らしい講義を真面目に聞かないなんてけしからんと。そういうことで最近の若い奴らを対象にするわけですね。コテンパンにしてやろうと。で、2、その批判対象となる人たちがなぜ気に食わないのか、落ち着いた雰囲気の喫茶店でコーヒーでも飲みながら結論を出します。これももちろん個人的な感情論で結構です。理系の学問ではこの段階の意見を仮説と呼びますが、社会学に限っては仮説と結論は同義ですと。はっきり言ってですね、実際に真面目に社会学やってる人が聞いたらですね、もうそ、怒っちゃいますね、こんなのね。で、例と しては、あいつらは親のすねばかりかじって自立していない、だから自分勝手だし私の講義の素晴らしさにも気づかないのだと。で、3、資料やデータを収集します。この時注意しなければならないのは、自分の結論を裏付けるのに都合のいい証拠だけを集めるということですね。そのコーヒーでも飲みながらってことなんで、高いコーヒー代を払ってせっかく練り上げた結論なのですから大切にしましょう。それを否定するような資料やデータは見て見ぬふりをしますと。はい、もう都合のいいのしか引っ張ってこないと。はい。で、例としては、フリーターが増加するのに連動するように私の講義の出席人数は年々減少している。そして子供の出生率も同様に低下していると。こじつけるわけですね。もうやりたい放題ですよ。で、次、4、なおデータの一部分だけを抽出したり意図的に資料を誤読したりするのは社会学研究上での重要なテクニックですので、日々研鑽に励まねばなりません。 統計学の手法を用い周回期分析などのテクニックを使用するのも有効ですと。回帰分析ですね。学力低下のおかげで算数の不得意な人が増えたので、たやすく煙に巻くことができますと、はい。で、もうね、周回性期、周回期分析なんかやっちゃえばですね、もうなんとなくもうそういう風に数字で持ってけますから、なんかもうすげえっていう風に持ってっちゃえば、押し切れるってことですね。で、5番、手頃なデータが手に入らないときは海外に目を向けるのも大切です。アメリカでは、イギリスではと具体例を引くことで日本人の西洋コンプレックスをうまく利用しましょうと。ただし日本より劣る点には目をつぶること。イギリス人はみんな立派で日本人のようにふにゃふにゃしていない。これは結構です。でもイギリス貴族はみんなホモや、イギリスの若者はみんな失業中で薬物中毒などの具体例は逆効果ですと、そこは気をつけてくださいと。で、6番、データを元に本を書きます。論文ではなく本です。論文を読むのはごく一部の物好きだけです。近年の創刊ラッシュにより新書なら比較的楽に出せます。ハードカバーでなきゃというプライドは捨てましょう。そしてこの段階で個人的な恨みつらみの要素は取り除かねばなりません。ひねり出して磨き上げた個人的な結論を一般的な社会問題にすり替えて大げさに煽り立てましょうと。もうやりたい放題です、で、例、フリーターの増加と少子化は明白な相関関係にある。したがって怠けている若者を真面目に働かせることが日本社会再生の鍵となることは、ことを待たない、はい、一般的な社会問題にすり替えて大げさに煽り立てなきゃいけないということですね。で、7番、マスコミの注目を集め取材や原稿、講演の依頼が殺到しますと。ちなみに講演のギャラは1回90分から120分で30万円が相場ですと。何回かテレビに出演して知名度が上がれば一気に50万にアップしますので、テレビの取材は積極的に受けましょう。講演料は1割が税金として源泉徴収されますので、555555円にしておけば税金後ぴったり50万円が手に、手元に残りますと。これはまあ5並びってやつですね。はい、有名な5並びで取っとけば、10% 持ってかれますので、税金を引いた後は50万ぴったり手元に残りますよと。何並びって言いますけど、そういうことなんですね。源泉徴収の分を考えてってことですね。で、次お気楽社会科、社会学研究の問題点。社会学は非科学的な学問。他の学問ではこじつけと非難される論説も、社会学では社会学的創造力に富んでいると、称揚されますと。それでも非難されることが少ないのは、社会学という学問がカバーする領域がめちゃくちゃ広いせいでもある。政治、経済、家族、労働、教育、統計、余暇、健康、何でもありなのです。毎年新たな専攻分野が登場し、百花繚乱の趣ですと。社会経済社会学とか、教育経済社会学とか、テレビゲーム社会学とか、自分で名乗りを上げれば瞬く間にその分野の第一人者になれるのが何よりの魅力ですと。はい。で、領域が広すぎるため誰も社会学の全体像を把握する者はいません。それに膨大な量に及ぶ他人の研究をいちいち検証することも不可能。社会学者同士の結果、とりわけ日本人同士のは非常に固いので、結束は非常に固いので他人の研究はとりあえず全部肯定しとくと。ですから社会学者による社会学連書籍の批評は、若手社会学者の成果が注目を集めたなどと褒めちぎるものになると。スティーブン・キングの若手作家絶賛コメントといい勝負と、はい。そういうわけで社会学の研究成果に対する反論は文学、哲学、文化人類学、理系の学者など外部から起こる、はい。ただし社会学の中でもフェミニズム関係の人たちは例外的に仲が悪いことで知られている。でも外部からの反論はさらっと受け流して相手にしません。彼ら社会学者は自分たちこそが社会正義であり、自分たちの処方箋だけが病んだ社会を救えるのだと信じて疑わない、ちょっと危ない優等生だからですと。80年以上も前に社会学者のジンメルはこう記しています。 社会学は川の流れを見る学問であり、水滴はどうでもいいと。彼らは集合的現象のみを扱う。個人の事情などお構いなしで、人間をある一面的な特徴で分類し、まとめて批判するのがお得意の手口。フリーターが200万人いる、パラサイトシングルが1000万人いる、引きこもりが100万人いる、このままでは日本はダメになる。全てがこういった調子です。ヒトラーも社会学的な見地から、社会の寄生虫であるユダヤ人がいなくなれば社会は良くなると結論付け、500万人以上のユダヤ人を虐殺しました。理系の学生になぜ文系でなく理系を志望したのと質問すると、しばしば以下のような答えが返ってきます。国語は先生の気分によって正解が変わるから信用できない。社会学がまさにこれです。例えば日本に生息する蝶は260種だという研究結果があるとします。これは科学的です。そこには妙な偏見の介入する余地はないからです。社会学はどうでしょう。調査結果をもとにフリーターが200万人いるという事実を弾き出すところまでは確かに科学的ですが、問題はその後。なぜか社会学者はその事実に歪んだ視線を送り、研究結果に善悪の判断を加えるのです。はい、善悪の判断を加えるわけですね。で、民族学や文化人類学では研究者の勝手な倫理的判断が禁止されていて、それぞれの民族や地方に固有の文化風習を尊重します。文化人類学で、あの部族は裸で野蛮だ、アメリカ人より劣っているなどと発言したら袋叩きの目に遭いますと。社会学にはこのタブーがありません。これは言語学と国語学の視点の差にも似ています。若者の会話を耳にした時、言葉の用法が変わってきているなぁと面白がるのが言語学者。言葉遣いが乱れている、けしからんと怒っているのは国語学者です。言語学では正しい日本語なるものは存在しません。日本語が乱れていると嘆いたり憤ったりしているのは国語学者ですと。国語学には正解があり、それをみんなに押し付けます。社会学者も正しい社会のあり方を強要し、みんなから煙たがられますと。はい、もう全然もうダメですね。神々絶好調。はい、なのになんで聞いてる人が増えてるのかよくわかりませんけど、こんな内容で。でですね、数多くの研究者はテロリズムまがいの強引な統計の使い方をするという戒めは70年代からありましたと。しかし彼らが自分の倫理道徳観に合うように統計結果を誤読操作する傾向は一向に改善される気配がありません。意図的にねじ曲げた研究結果を公表するのはまさにテロ行為と言えましょう。社会に問題がないと社会学は存在価値を失います。ですから社会学者は自分で問題を捏造し、それを分析、処方箋まで書いてしまうのです。古株の新聞記者ならこれをマッチポンプと呼ぶでしょう。自らマッチで火をつけて、自らポンプで水をかけて消すことを言います。死後になってしまった言葉ですが、これに代わる適当な表現が見当たりません。火のないところに煙を立てるというのもちょっと古い表現ですしと。労働観や家族のスタイル、人生設計などは100人いれば100通りの考え方があり、異なる理想像が存在します。人間の生き方や家族の在り方に標準値や偏差値は存在しないのです。それなのに勝手にアンケート調査を行い、無理やりデータ処理にかけ人生の正解や理想社会の青写真を作り、そこから外れたものを批判し、社会問題に仕立て上げる。社会学者の手にかかればどんな些細なことでも国家を滅ぼす社会問題と化します。こんな適当でお気楽な学問を科学的だと主張し、給料をもらっている社会学者が何万人もいます。国立大学の教員の給料は国民の税金です。私立大学は助成金という形で国からお金をもらっていますから、私立大学の教員の給料も一部は国民の税金です。財政危機が叫ばれる、折、無用な社会学者がこれ以上増えることこそ社会問題なのですと。はい、で今回のまとめ、この一章のまとめです。社会学者の個人的な偏見をへりくつで理論化したものが社会学です。世間でいうこじつけを社会学では社会学的想像力と言います。で、社会学では誰もが簡単に各分野の第一人者になれます。で、社会学者の増加は社会に重大な影響を及ぼします。はい、はい、そういうことですね。で、ジータ607番、 なるほど。近代の少子化は×。神奈川県はホモが9割イコールガチムチジャパンということかと。もうね、全然、あ、ちょっとおかしいよ。近代の少子化かける神奈川県はホモが9割イコールガチムチジャパンということかと。何を聞いてたかさっぱりわかんないですよ、もう。ということかって言われてもね、今もう全然わかりませんね、はっきり言って。何ですか、もう。どっからそういうガチムチジャパンっていう言葉があれ、それオシムジャパンからガチムジャパンに行って、なんかガチムチって言いたくなったからガチムチジャパンって言ってるだけですよね。で、神奈川県はホモが9割ってどっから引っ張ってきたんですか、そのデータは。ねえ、神奈川県のとあるところを引っ張ってくるとホモが9割なんていうね、そんなエルドラドがあるんですかね、わかりませんけど、もうさっぱりわかんないですよ。ガチムチジャパンっていう結論に持ってきたかっただけですよね。近代の少子化かける神奈川県はホモが9割っていうね、もう捏造ばっかりですよね。もうやりたい放題ですよ。はい。で、次、第2章です。切れやすいのは誰だ、少年の凶悪犯罪は本当に増えているのかと。で、まずは次のグラフをご覧くださいということで、平成の少年凶悪犯罪の検挙人数が書いてあるんですけども、右肩上がりです。まあ、平成9年ぐらいから、まあ、あんまりまあ増加はしてないんですけども、平成7年から平成9年まではものすごい勢いで上がってると、うん、で全体を見れば右肩上がり、はい、でいきましょう。私はこのグラフを新聞、雑誌、テレビなどで何十回となく見た記憶があります。おそらく皆さんもそのはずです。まあ平成入ってね、そのまあ少年の凶悪犯罪が増えてますよと、まあよく言われてますよね。切れる若者とかね、で行きましょう。社会政治に燃える指揮者やコメンテーターはこのデータをもとに、凶悪な少年犯罪の増加は統計に裏付けられた事実である、近頃の子供はすぐ切れて見境もなく人を殺す、おちおち中学校のそばも歩けやしないなどと分析します。カウンセラーという職業の人が書いた少年非行についての本にも掲載されていました。これ見よがしに冒頭にこの統計グラフを掲げ、少年犯罪の急増を示唆します。当然読者は不安になるなって、そういった気持ちでいっぱいになりますと。読者はそうよね、毎日のようにマスコミでは事件が報道されているし、やっぱり統計で裏付けられてるのね、ところでうちの子は大丈夫かしら、最近ピアスの穴なんか開けたし、家に帰ってもちっとも話もしないし不安だわと。こうなれば閉めたものです。読者はページをめくらずにはいられません。そして著者がいかに長年カウンセラーとして少年たちと向き合い、非行を見事に解決してきたかを知ることになるのです。親御さんはこのカウンセラーに相談することを決意し、カウンセリング業務は大繁盛ですと。前回マッチポンプという言葉に触れましたが、まさにこの本はそのやり方を実践しています。がんの恐怖を解いた後にがん保険を進めたり、ダニの脅威を説明した後布団の丸洗いを進めるなど、セールスのテクニックとしては古典的な部類に属します。それにしても今やカウンセラー業務という比較的新しい業種でさえこのような営業活動が必要とされていることに私は驚きを隠せません。この不景気の時代、カウンセラーの人たちも家のローンや子供の教育費を捻出するのに四苦八苦しているのです。ところで皆さんはこのグラフの左側がどうなっているのか気になりませんか？私はとても気になります。昭和はどうなっているのかってことですね。だって平成2年に比べ元年の件数が200件ほど多いじゃありませんかと。若干ね、戦後から昭和が終わるまでの少年犯罪はどうなっていたのでしょうか。でもこのグラフの左側を目にした人はほとんどいないのが実情です。なぜでしょうと。少年犯罪の資料としてマスコミ皆さんは警察庁発行の警察白書を参考にしているようです。ところで白書って、ちょっと陰微な響きがありますね。痴漢白書、女教師白書、新人父兄白書。後ろに白書とつくだけでロマンポルノか V シネマのタイトルみたいですと。くだらない話はさておき、この警察白書には過去10年の資料しか載っていないのです。それ以前は時効ということでしょう。それ以前のことを調べるには法務省発行の犯罪白書を使います。 こちらには戦後から現在までにわたる資料が掲載されています。大抵の図書館には2冊とも揃っているはずなのに、なぜマスコミの皆さんは犯罪白書を無視するのでしょうか。その理由を明らかにするのが今回の講義のテーマでもあります。謎解きをじらすようで恐縮ですが、その前に皆さんがもう一つ疑問に感じていることがあるはずです。一体凶悪犯罪とは何を指して言うのか。ここでも警察庁と法務省の見解は分かれます。警察庁が殺人、強盗、強姦、放火の4つと規定しているのに対し、法務省は殺人、強盗の2種だけだと言います。法務省の定義だと、一人暮らしのお嬢さんが強姦された上にアパートを燃やされて路頭に迷っても命が助かればそれでよしということになります。プラス思考ですね。警察庁は強姦されて殺されて金品を奪われ家を燃やされても10年経ったら忘れなさいと言います。前向きですね。そこで本講座では両者の意見を接続し、戦後から、接中し、戦後から現在までの法務省の資料のうち殺人、強盗、強姦、放火を合わせた件数を取り上げることにします。なお犯罪統計で少年とされるのは14歳から19歳です。13歳以下の犯罪者は触法少年として別枠扱いですで、ていうかね、起きてきた徐々にわかんねえけど、すげえな。土曜日の朝6時なんかにこんな聞いてつまんないでしょ。で、行きましょう。戦後最悪凶悪少年決定戦、略して凶悪グランプリ。1965年の発行以来ずっと版を重ねるロングセラー、剣田克美病的性格には少年非行についての一説がありますと戦後の社会の秩序が回復するとともに静まっていくものと思い、かつ願っていたのに、昭和26年をピークとして次第に低下するように見えた少年非行は、昭和30年頃からは再び上昇し始め、今日では年ごとに増えていくように見えている。犯罪行為はだんだん悪質化し、先日の新聞紙上には小学生らしい強盗の記事が載ったが、その後中学生の強盗事件を報道する記事が大きく、目を引いた。高校生の年頃の若者たちの事件は連日のようにと言っても、いいほどであるとこれは昭和39年の記述です。それなのにこのデジャブな気分は何と。まるで昨日の朝刊の社説か週刊誌の先週号の辛口コラムを読んでいるかのようです。変ですね。少年の凶悪犯罪は近年になって急増したはずではなかったのでしょうか。マスコミはみんなそう騒いでいるのに。それではもったいぶらずに、この辺で戦後から現在までの少年凶悪犯罪件数をグラフで見ていただくことにしましょう。昭和25年が3800人近くから、昭和30年で1500人までガクンと落ちます。で、昭和35年でまた2700人ぐらいまで上がって、で、そこからは緩やかに昭和55年ぐらいまで500人ぐらい、件数が500ぐらいまでぐーっと下がっていくと。だから、3800、1500、2600、700ぐらいから、500と。だから上がったり下がったり上がったり下がったりしてるわけですね。で、そこからまた徐々に上がってって、平成7年ぐらいで1000人を超えてくると。で、平成12年では1700人ぐらい、1600人ぐらいになってると。だから上がったり下がったり上がったり下がったりしてる。うん。はい。で、非常に興味深いグラフが登場しました。初めて目にされて愕然とした人も少なくないはずです。注目点はいろいろあります。昭和23年の強盗件数は戦後最高の3878件。これは戦後の混乱期だったことを示します。当時の17歳は教育直後による学校教育を受けています。近年教育直後の有用性を訴える老人がいらっしゃいますが、何の効果もないことが証明されました。人間食うのに困れば盗みを働くのです。道徳教育を強化したところで犯罪の抑止効果は期待できませんと。強盗には昭和35年にももう一つのピークがあります。 病的性格の記述通り、戦後の混乱期を脱してなお不思議なことに少年による強盗事件は増えていました。ということは、そもそも戦後の混乱期だから犯罪が多かったという説明が的を射たものなのかどうか疑問は残ります。さらに気になるのは、昭和33年から数年間の強姦件数の多さです。1年間に4500件以上という数字は尋常ではありません。この頃の少年の下半身に何があったかは、定かではありませんが、一つには昭和33年に施行された売春防止法が関係している可能性があります。ゴミ箱を撤去してもゴミはなくなりません。トイレをなくせばうんこをしなくなるわけでもありません。出るものは出ます。法律で表面だけを取り繕うと別の場所から噴出する可能性があるのです。はい、もし強姦件数と売春防止法の関連が事実となれば、風俗店の存在には社会的意義があることのお墨付きになってしまいますので、この研究に二の足を踏む研究者が多いのです。これまた近年、有害都市の規制を強化しようとする動きがあります。ですが、このグラフからはヘアヌード写真集もアダルトビデオもなかった時代の方が少年は性犯罪に走りやすかったという事実が読み取れます。むしろポルノは安全弁であるとの見方が有力でしょう。水門は常に開放しておくのが良さそうです。殺人は他の犯罪に比べて少なく、このグラフでは見づらいので別に抜き出してみましょうと。まあね、さすがにね、殺人がね、何千何百件もあったら困りますから。そこだけまあ抜き出してちょっと、さすがにね、あのグラフの Y 軸、縦軸に当たるところが、ちょっと、ね、感覚を変えないと分かりませんから、縦軸をね、プレステ3はっていう話と同じようにね、他のとあんまり値段変わんねえみたいなのでね、 Y 軸をね、何百万とかにしちゃったら縦軸では同じように見えちゃいますから、そこはね、やっぱね、しっかり見ないと、そこはね、騙されちゃいけませんからね。はい、で、殺人件数を見ると、昭和25年が、非常に多くてですね、450人で、昭和40年ぐらいからガクンと下がり始めて、昭和55年には100人ぐらいで、そこからまあ上がったり下がったりしてますけど、大体まあ100人前後、平成12年までっていう感じ。はい、で、行きましょう。これはもう一目瞭然。大まかに言って、昭和40年代を境に少年の凶悪度には著しい差がありますと。それに昭和50年代以降、統計上問題になるほどの目立った変化はありません。たった 1,2 件の残虐な殺人事件をマスコミが大げさに騒ぎ立てることで、いかに大衆に誤ったイメージを植え付けることが可能か、情報操作の恐ろしさをまざまざと見せつけられます。水と安全がタダだった時代は終わったなんて分かったふうなことをおっしゃってる皆さんは、昔の凶悪犯罪の多さをご存じないのです。日本で安全がタダだったというのは一体何時代のお話なのでしょうかと。昔の方が危なっかしいと。昔の方が今より4倍5倍と殺人が起こってると、少年によるね。どっちが安全だと。はい、で、それでは殺人、強盗、強姦、放火の4章全て合計したグラフをお見せしましょうと。そうすると、昭和40年代がまでがドピークで、そっからぐるぐるずっと下がっていって、昭和50年代ぐらいまではもうほとんどまっすぐ落ちていって、2000人ぐらいになると、それの昭和40年ぐらいまでは7000人8000人近くいるんですけど、そこから昭和50年代10年間ぐらいで一気にですね、4分の1ぐらいまで減って、その後は、大体まあ2000人前後という形、あんまり変わんない。うん、若干の上下はありますけども、そこまで大きく変わったなっていうぐらいは変わってないってことですね。で、行きましょう。実は今回初っ端でご覧に入れたグラフは、これの右端約10年分だけを拡大したものだったのですと。平成2年から平成12年にかけて上がってるっていうやつは、そこだけちょろっと上がってるところを抽出して、縦軸をものすごい間隔を狭くすることで、ものすごい右肩上がりになってるように見せてるだけだと。呆れて物も言えません。こんな子供騙しのトリックを使ってマスコミは今の少年たちが凶悪であるかのように匂わせ、大衆を騙していたのですと。 最も少なかった平成2年と最も多かった昭和35年では件数の差は 6.9 倍にも上ります。というわけで本日ここに戦後最も切れやすかった少年が決定いたしました。グランプリは昭和35年の17歳、つまり昭和18年生まれで平成16年現在61歳の皆さんです。おめでとうございます。だからですね、現在、平成19年ですから、64歳の方ですか、まあ、定年迎えてちょっと、下ぐらいの時が、ドピークと、現在よりも7倍近くのですね、犯罪、少年犯罪の、が起こってた。しかも凶悪犯罪と、称されるやつですね。殺人とか強盗とか強姦とか放火、全部の合計ですけども、はいはい、で行きましょう。低年齢化していない凶悪犯罪。ついでに言わせていただくと、テレビゲームで子供が切れるというのも嘘だと分かりました。昭和30年代には素晴らしく高性能なゲーム機など存在しなかったはずです。食べ物を切れる原因とするものも無理があります。だったら当時の給食でおなじみのクジラ肉や揚げパンはファストフードよりはるかに危険な食品だという結論になってしまいます。はいもちろんですね。で、さて凶悪犯罪の低年齢化が進んでいるというご意見も検証しておきましょう。低年齢化が叫ばれている割には13歳以下の少年による犯罪、触法少年犯罪のデータについては全くと言っていいほどマスコミの話題に上りません。もしそれが年少者への人権への配慮などだとしたら、私はこれからタブーを犯すことになりますが、犯罪者に人権などないと新橋の居酒屋で隣の席のおじさんが断言していましたので構わないでしょうと。13歳以下の少年による凶悪犯罪はその8割が放火で占められています。殺人などは微々たるものであり、年ごとにばらつきが大きくなっています。そこで10年ごとの発生件数をまとめましたと。13歳以下の少年による殺人、1950年代48人、1960年代53人、1970年代24人、80年代17人、90年代10人、48、53、24、17、10と10年ごとにね、1950年から1990年までは48、53、24、17、10と下がってると。はい、低年齢層による殺人事件もまた確実に減少傾向にあります。13歳以下の少年による殺人が戦後最高値の15件を記録したのはやはり悪夢の昭和35年でした。少年凶悪犯罪は低年齢化していると主張する新聞雑誌の記者は一体どこからそのネタを仕入れてきたのでしょうかと。記者はいつも選択を迫られる、惜しまずネタの裏を取るか、人から聞いた話をそのまま書くか、いずれにしても給料は同じなのだ。スコット・アダムス、ディルバートの法則より、参考までにアメリカのデータを FBI の統計資料から引用しておきましょう。2001年、殺人で逮捕された15歳から19歳の少年は2068人、14歳以下では114人。少年人口が日本の約3倍ということを考えますと、アメリカの少年凶悪犯罪の発生率は気が遠くなるほど高いと言えます。日本の教師の皆さん、学級崩壊の対応に疲れたからといって間違っても心機一転して海外で教師をやろうなどとは思わないでください。余計に疲れます。はい、で危険な大人たちと、ここで反論の声が聞こえてきました。今は子供の数が少なくなったから犯罪件数も減ったのだと、そんな負け惜しみの声に応じまして次の資料を提出いたしますと。14歳から19歳の人口、昭和25年から平成12年まで、統計取ってみますと、一番ピークでも昭和40年の、単位が1000人だから1万3000ですね、1万3000に1000人だから1000万、10万、100万、1000万、だから1300万人。昭和40年の1300万人をピークにして、平成12年でも1000万人です。まあ、あんま変わんないです。はい。で、国勢調査のデータをもとに作成したグラフです。昭和35年の方が平成2年より100万人ほど少年人口は少なかったのですと。平成2年では、少年の 9922人に1人が凶悪犯罪者でしたが、昭和35年は1317人に1人。残念ながら犯罪発生率は35年の方がずっと高かったとの結果になってしまいます。やぶへびでしたねと。今の方が少ねえってことですね、はい、あの全体数はだからとんでもないことになりますね、はい、昔は子供が少なかったからさ、犯罪件数がさっていうね、いや違うわ、逆か。でもそれ言おうとしても変わんないの、大して9922人に1人が凶悪犯罪者に対して、昭和35年は1317人に1人ですからね。はい、で、行きましょう。少年法は昭和24年からすでに、施行されていました。したがって昭和35年当時、凶悪犯罪で捕まった少年たちは、たとえ無期懲役の判決が下されたとしても、7年も経てば仮出獄の対象となり、社会に復帰していたと。その凶悪な少年たちも今や会社では管理職になっている年齢。当然マスコミ各社でもこれでもうお分かりのことと思います。マスコミのお偉い方は自分たちの世代の凶暴さを隠すために過去のデータを故意に伏せていたわけです。 JR 東日本の調べによると、1998年からの4年間で駅員に暴力を振って警察沙汰にまでなった乗客は50代が最も多かったそうです。これに対し、昨今のリストラなどにより中年はストレスが溜まっているのだろうと弁護する声が聞かれましたが、残念ながらそれも事実とは異なりますと。はい、で行きましょう。平成14年版警察白書によると、暴行傷害犯の動機はカッとなってやったが330人、ストレスが高じてストレス解消は15人でした。本当は真面目な人なのにストレスが高じてつい暴力をというケースは世間の人が思うほど多くないのです。暴力事件はやはりもともと切れやすい人が起こしているようですと。こんな危険な大人たちを野放しにしておいていいのでしょうか。おじさんたちは俺も昔は悪だったんだと自慢げに語りますが、今でも悪です。平成13年だけでも50代と60代前半による凶悪犯罪は1237件、暴行傷害は5353件起きています。少年法改正論議の前に50代60代の心の闇を何とかした方が良さそうですと。昔は悪だったんだぜって言うけど、お前ら今でも悪だよっていうね、数字が言ってるよっていうことですね。しかもカッとなってやったっていう、理由が一番多いと。で、ストレスが高じてストレス解消による、ものというのは15人と。まあはっきり言ってですね、別にこの反社会学で取り上げてるデータも、丸全部受け止めちゃいけないんですけどね、まあ、とりあえずまあそういう感じですよと。はい、で、善良なる市民のための少年法。あなたのデータはわかるけどさ、なんていうかな、今の子供はすぐ切れるし、俺たちがガキだった頃とは人間の質が違うんだよねと。昭和35年度版の犯罪白書では当時の少年犯罪の異常性について分析しています。以下にその内容をまとめます。さっき言ったのは、そのね、昭和35年の方が多かったですよと、まあ、いろんなこと言ってますけども、質が違うんだよねっていう反論に対しての、資料の提供です、ね。昭和35年度版の犯罪白書を、提出してるわけですね、この、著者は、はい。1、即効的。欲求を満足するために熟慮せず、直ちに無計画に行動に移す。少年の精神の未熟さが原因だと。昭和35年の犯罪白書よりですよ。で、2、驚愕的。かつては経済的な困窮や生活苦からの犯罪が多かったが、昭和30年以降は驚愕追求の面が強い。つまり、だからもうね、昔はもう生活苦からもうっていう感じでやっちゃったことが多かったんだけども、昭和30年代以降はですね、楽しさ、驚愕ですね、追求の面が強いと、ね。で、3番、集団性。犯罪から生ずる罪悪感を仲間意識で薄める。一人じゃない、集団だと。で、4、攻撃的。大人や権威に対して強い反抗心を持つ、はい。で、5、過剰性。 金を取るだけで十分なのに人や動物まで殺す、はい、その5つが、犯罪白書に書かれていたと。昭和30年代ですね。で、今の子供たちの質に関してこれより悪い分析がございましたらご教示くださいと。昔も危ねえっていうね、集団で攻撃的で過剰性で驚愕的で速攻的だったらもう今と別にね、危なっかしくてしょうがないですよ。集団で楽しさ目的で、攻撃的でガッといって過剰に、金を取るだけで十分なのに人や動物まで殺すと書いてありますから、もうやりたい放題ですよ。はい。でしかも欲求を満足するために熟慮せず直ちに無計画に行動に移しますから、ですね、もうエンカウント入ったらもう大変ですね。もう戦闘入ったらもう速攻でもやって、殺しちゃうわけですね。危ないですね。はい、だから今の若者はっていうふうに言えねえと。はい、で行きましょう。でも最近は凶悪犯罪者中の少年の比率が高くなってるんだってよ。これってやっぱり少年が凶悪化してるってことだろという、反論があったと。で、あ、そのデータはぜひご内密に。それは逆に戦後の少年法がきちんと機能していたことの証拠になってしまいます。はい。で、はっと聞かれると、まずは統計的、事実から。その少年比という代物が何と何を比べているのかはっきりしませんが、凶悪犯罪のみに関して検挙人員中の大人と少年の比率を見ますと、この30年目立った増減はありません。ですからあなたが目にしたデータの作成者はおそらく凶悪犯罪に万引きや立ち小便なども混ぜて華麗な統計マジックを披露しているのでしょう。まあ100歩譲ってあなたのおっしゃる通り犯罪の少年比が高くなっているのが事実だとしましょう。だとすると大人の犯罪は相対的に減っているわけですね。でもそうなると昭和の頃に凶悪だった少年も大人になるにつれて犯罪から足を洗ってまともになったのだと結論を出さざるを得ません。これまでの少年法は生ぬるすぎる。だから凶悪少年は反省も更生もしないのだという説が事実なら、彼らは大人になっても犯罪を繰り返しているはずです。つまり大人の犯罪が減っているという事実は取りも直さず現在の少年法が十分に機能しているという証拠になってしまう。わかりますね。現在の犯罪の少年が高くなっているのが事実だとすると、大人の犯罪は相対的に減っているとね、凶悪犯罪のみに関して検挙人数を 見てみると、大人と少年の比率を見るとこの30年目立った増減はないわけですから、少年法が生ぬるすぎると、だから凶悪少年は反省も更生もしないという結論が事実だと、彼らは大人になっても犯罪を繰り返しているはずね。今のが生ぬりってことは、でつまり大人の犯罪が減っているという事実は取りも直さず現在の少年法が十分に機能しているという証拠になっちゃうわけですね。ね、聞いてるから、大人減ってると、はい、私がせっかく昭和30年代の凶悪少年は 50代60代になっても凶悪なままだと世論を誘導して、誘導しようとしたのに台無しじゃないですかと、はい、だから今の少年法別に生ぬるくねえじゃんって、普通に聞いてるよ、大丈夫問題ないしっていう、大人になって減ってるわ、大丈夫大丈夫っていう、はい、でいやー、でも犯罪件数が減ったって言うけど検挙率が落ちているだけで実際の少年犯罪はもっと多いんじゃないのと。で、行きましょう。検挙というのは犯人を突き止め逮捕することです。検挙していない事件の犯人を少年と決めつけるのは冤罪です。加害者でも被害者でもない無関係の少年の人権に配慮してください。近年の検挙率の低下は窃盗強盗の急増に対して捜査員が足りないのが原因です。だったら早いこと、警察官を増やせという市民の声に応えて増員するのは結構なのですが、それによって治安が回復すると今度は警察官が余ってしまい税金の無駄遣いだと市民から突き上げを食らいます。うまくいかないものですね。警察官増員による増税を納得しかねる人は少しぐらい犯罪が起きても我慢してください。で、少年犯罪が巧妙になってきて尻尾をつかませないんだよと言ってきたら、 それって少年が綿密な計画を立てて密室殺人かなんかを実行しているってことですかと。でまあなと。だとすると切れて見境もなくすぐ殺すという説を矛盾としますけどと。で、うるせえんだよてめえはヘリクスばっかり抜かしやがってぶっ殺すぞって言うと、ああ怖いと。善良な市民も一皮むくと凶悪な本性をあらわにしますと。で誤解のないように言っておきますが、私は犯罪者を無罪放免にしろと主張しているのではありません。少年犯罪者に対する刑罰を重くすることも反対はいたしません。罪には罰をという論理に忠実に従うなら、殺人を犯した少年を死刑にするというやり方もそれはそれで理にかなっていると思います。ただその場合2つの問題点、運用面と倫理面をクリアしていただかないといけません。まずは運用面。刑罰を厳しくすれば刑務所や少年院をもっと建設しなければなりません。しかしもっと罰をと叫ぶ人の家の近所にそういった施設を建てようとすると一転して住宅の資産価値や評価額が下がるから反対と叫び始めます。しまいには無所なんかどっかの山奥に作れと山村の住民をバカにした暴言を吐きます。犯罪者もゴミと同様、各自治体で処理するのが筋ってものです。隣の空き地に無所が建ったってね、へえと納得していただけるでしょうか。そして倫理面の問題点。これまでに殺人を犯した少年で現在は釈放されている者も改めて死刑にしていただかないと不公平になります。今の子は更生する見込みはないが、昔の少年はいい子だったから人を殺してもみんな更生したのだというのではあまりにも虫が良すぎます。それでは昔の被害者が浮かばれません。昭和35年に人を殺した438人の少年は現在は社会復帰して子供やもしかしたら孫がいる可能性もあります。そういう人のところを訪ねて、法が変わりましたのであなたを改めて死刑にしますとあなたは告げることができますかと。過去の罪にもう一度罰を与えるのは二重処罰の禁止によりできないという法律論は無意味です。そもそも少年法や憲法の改正だって現代の実情に合ってないから法律を変えようという主張です。だったら実情に合わせて二重処罰ができるよう法を改正すればいいだけの話です。はい、行きましょう。でさて、少年犯罪の真実の姿についてもろもろのデータをご提供してまいりました。あとは解釈の問題です。1、現在の50代60代は結構凶暴で暴力事件を起こしがちである点を重視。つまり若い頃凶悪だった世代は年を取っても凶悪なままである。だから犯罪を犯した少年はもっと厳しく処罰すべきである。 2. 犯罪の少年費が高まる一方、大人の犯罪は減っている点を重視。若い頃凶悪だった世代も年を取れば更生して社会の発展に寄与することができる。だから犯罪少年に対する刑罰は今のままでも良いと。現在50代60代の皆さんにとってはきついジレンマです。自分たちが未だに凶暴であると認めて今の少年を厳しく罰するか、悪だった自分たちも更生できたのだから今の少年もそうなるはずだと判断するか。罪には罰をと気安く言えるのは他人事だと鷹をくくっているからです。自分を含めて考えるとそれは想像以上に非常で痛みを伴う論理です。キリスト教や仏教で許しや慈悲が唱えられるのはほとんどの善良な市民にとってその方が精神的に楽だからなのです。で今回のまとめ、凶悪少年犯罪が近年急増したのはマスコミが捏造した世論です。戦後最も切りやすかったのは昭和35年の17歳です。凶悪少年犯罪の低年齢化というのもガセネタです。50代60代の人間の増加は社会に重大な影響を及ぼします。善良な市民も結構凶悪だったりするので注意が必要です。以上で、ジータレスミ、608番今来たと、6時11分にね、お疲れさんですと、おはようございます。とりあえず607の状況で OK っていうやつですけど、607は先ほど言いましたけど、近代の少子化×神奈川県はホモが9割イコールガチムチジャパンっていうやつですけども、OK って聞かれてもですね、まあノーですよね。はい。OK って聞かれても OK と言えませんよね、どう考えても。ガチムチジャパンってね、オシムジャパン、まあいいやって、609番 ゆとりの俺から言わせてもらうならと、ゆとりの俺からって自分はゆとりなんですか。ゆとりもよくわかんないですけどね、切れる段階なんだかなと。うん、てかね、別にね、減ってる増えてるとかいうよりも、別に殺人そんだけ落ちてんだから減らさなきゃいけねえんだから、というかね、というか本当はゼロが理想ですから、当たり前ですけど、ありえないですけど、一応理想値はゼロじゃないですか、はい、何でもかんでもね、だからだけど、まあ一応、うん、その増えた減ったっていうところで見ていけば、まあ昭和30年代の時がっていう風なあれですね、35年とか、うん、で、610上腕グランプリと、上腕二頭筋の上腕ですね、ナイスポーズですみたいなのと、ナイスポーズですって言われてるもですね、俺は胸腕グランプリって言ったんですけど、さすがにね、未だにちょっとなんですか、カミカミだしボロボロなんで、上腕って聞こえたのかもしれないですけど、凶悪犯罪の凶に、1ですね。はい。で、611番、早朝のおっさんコント。おっさんじゃねえしね。俺はっきり言って別に20代中盤ですよ。言っとくけど。はい。全然問題ないですよ。はい。おっさんじゃないからね、はっきり言って。で、612、確か俺の親父64くらいだったようなと。じゃあ612番さんはですね、もう30歳くらいの方ですかね、この方は。大体、買っていた人に言ってますけど。で、613、こんばんはと。まあ、おはようございますですね、はい。マッツァリーの信者なんてミックミックにしてやんよと。ね、マッツァリーの知ってますか？なるほど。で、ミックミックにしてやんよって書いてありますけど、俺は何されちゃうんですか、しょうかね、ミックミックにしてやるっていうのは。どうなっちゃうんですかね、俺はね、ミンチにされちゃうんですかね、なんか怖いですね。で、614番、これフィクションじゃないよね、と。え、数値とかは嘘じゃないはずですよ。またこの人のデータの取り方っていうのがあるのかもしれないですけど、とりあえず、その人のデータの取り方ではそう出ます。そう出てるっていうことは嘘ではないはずですよ、ノンフィクションですよ、そこは、で、行きましょう。次どの章行こうかな。ですね、フリーターのおかげなのですってやつ、行きましょう、行ってみましょう。ちょっとね、フリーターのおかげなのです、30年前のリアルな青春群像。あ、でもこれあんまり面白くねえかな。まあいいや、でも行ってみよう。1975年、昭和50年から76年にかけて放送され、高視聴率を獲得した俺たちの旅というテレビドラマがあります。大学4年生のカースケとオメダ、そして2人より4、5歳年上と思われるサラリーマンのグズロク、この3人の生活をリアルに描く青春ストーリーです。全然わかりません、自分は。中村雅俊が出てたやつかな、俺たちの旅、うん。で、73年のオイルショックを契機に破竹の勢いだった日本の経済発展にブレーキがかかり、75年の新聞は倒産戦後最高、完全失業者100万人突破などの暗い見出しで埋まりました。大学生も就職難に直面します。これより10年ほど前の昭和41年には大卒就職希望の、就職率は 90.6%、 ほんの5年前までは大学紛争で暴れていた学生も卒業すればすんなりと一流企業の社員になれたという幸せな、そしてずるい時代でした。ところがカースケたちは卒業が間近に迫っても就職できません。ついにカースケとオメダは同じ不動産会社に就職できるのですが、カースケは1日で会社を辞めてしまいます。そして自分らしい生き方を求めて大学卒業後もアルバイト生活を続けます。周囲の人間は一生アルバイトではいられない、お前はいい加減だと、いさめます。現在の若者と全く同じ青春模様がここにはあります。フリーターという言葉こそなかったものの、そういう生き方をする若者はすでに30年前から存在していたのです。 おっと、フリーターは江戸時代からいたのでしたね。フリーター志向の遺伝子は日本人の中に200年以上受け継がれているのですと。で、みんなフリーターだった。昔の西洋では巧妙な学者が長らくフリーターだったことも珍しくはありません。何しろ正教授にならないとろくに給料も出なかったり無給だったりしたのです。哲学者のカントは46歳で正教授になるまで受講者からの謝礼だけが頼りの無給講師を24年間もやっていました。他の仕事を紹介してもらうこともできたのではないかと思いますが、カントは他人の世話になることを病的に嫌がっていたのでこういう結果になったのでしょう。なんとも意地っ張りなフリーターです。で、社会学者のジンメルはユダヤ人ということもあって差別されていたらしく、なかなか教授になれませんでした。ずっと講師を務めた末にようやく念願の教授職に就き、生まれて初めて給料をもらったのはなんと56歳の時でした。もっともジンメルは父親と父の死後に後見人になってくれた人が両方ともお金持ちだったので金を稼ぐ必要がなかったのですけれど、と。ところがなんとも不運なことに教授になって4年後には死んでしまうのです。一生のほとんどをフリーターとして過ごしたわけです。鉄人フリーターとして殿堂入りです。同じく社会学者のベブレンも前半生は不運でしたと。大学卒業後教師になりましたが、すぐに勤務先の学校が閉校、仕方なく学生に戻り博士号を取るも就職先はなし。妻の叔父が経営していた鉄道会社に縁故入社が決まった矢先に経営不振の責任を取って叔父が辞職。ベブレンも内定取り消し、仕方なく7年ほど農場で農機具の修理や読書や村人との議論をして過ごすって、要するにフリーター。その後シカゴ大学で講師をし、40過ぎにようやく教授になれました。でもベブレンは聞き取れない声でブツブツ抗議をしたり、学生全員の成績を C にしたりと非常に評判の悪い教授でしたと。で、フリーターに依存する日本経済。会社が労働者の雇用のために使う費用、労働費用は賃金だけではありません。法定福利費という諸々の費用がかかります。健康保険、年金、雇用保険などを会社が負担するのです。もちろんですね、社員の退職金も、用立てておかねばなりません。そこで社長はお前らには給料以外の費用がたっぷりかかってるんだからな、安月給でも文句言わず働けみたいなことを社員に言います。甚だしい勘違いです。そういった費用は会社が義務として当然払うべき費用であって、別に社長がポケットマネーから出すわけではありません。それに社長だって保険や年金のお世話になるのですから、偉そうなことを言ってはいけません。そこで企業は人件費を削減するために正社員を減らしてアルバイトやパートを雇います。注意、以下本項ではアルバイトとパートを同じ意味で使用します。労働費用の算出は複雑で会社ごとの差が大きいのですが、ある統計資料から分析した一例を示しましょう。総労働費用を100とすると、実際に賃金として労働者に払われるのは 87.6% で、法定福利費などが 12.4%、 つまりアルバイトならこの 12% 余りの費用を節約できます。さらにアルバイトの賃金は時給換算で正社員の 69.3% ですし、夏冬のボーナスも支給されませんから、アルバイトの人件費は正社員の6割以下、経営者にとっては嬉しいディスカウントです。当たり前ですね。とにかく正社員はボーナスもありゃ法定福利費も当然かかってきますから、もちろんそれだけガーンと上がるわけですね。逆に言えば正社員になんねえと、ですね、もったいねえとね。はい、で行きましょう。となると1円単位のコスト削減にしのぎを削るサービス業、販売業は生き残りのためアルバイトを雇います。従業員に占めるパートの比率を見てみましょう。まとまった資料が入手できなかったので継ぎはぎになりますが、ご容赦を。ちょっと古い1997年の資料では以下の通り。スーパーでは 68.9%、 コンビニに至っては 80.2%、 下手するとこれもっと多いですね。で、ファミレス 85.4%、 旅館ホテルでは 33.5% で、2000年の別の資料では以下の通り。ゴルフ練習場では 42%、 ボーリング場では 64%、 遊園地テーマパークは 82%、 パチンコホールでは 47%、 掃除業では 36%、 掃除でも 36% あるんですね。 あくまでも一部の資料なので、本当はどうか知りませんけど、でもまあ結構多いと。さ、うん、じゃあ行きましょう。サービス業だけではありません。建設、運輸、金融、医療、その他ほとんどの産業で就業者中のパート比率は急速に増えています。まあ現在は特にもっとあるかもしれないですね。で、厚生労働省のパートタイム労働者総合実態調査を見ますと、調査した産業全体での比率は1990年からの約10年間で 11% から 22% に上昇している。うん、2倍ですね、10年間で。もしアルバイトがいなくなったら葬式すらまともに出せません。ファミレスやファーストフードの値段、旅館の、旅館の宿賃、は現在の倍近くなることでしょう。ファミレスや旅館は料金を値上げすれば済むことですが、一番困るのは書店です。新刊本は再販制のため定価販売が基本です。値引きも値上げもできません。アルバイトがいなくなったら日本全国の書店は経営破綻です。商品自費ゼロのアルバイトで成り立っている新古書店も同じ運命をたどります。フリーターをやり玉に挙げるマスコミは少なくありませんが、中でもとりわけ新聞は熱を入れて彼らを叩いています。でも新聞記者の皆さんも廉価なファミレスやディスカウントショップ、価格破壊のファストフードを利用していますよね。それはみんなフリーターのおかげだということを忘れてもらっては困ります。それどころか新聞配達員の中にもフリーターはいます。企業が使える人件費は無限ではありません。一つのパイを分け合っているのです。フリーターが安月給な分、正社員の給料が多くなるということは、全員が正社員になった場合、正社員一人当たりの給料は現行水準より大幅に下がるのです。自分の給料が下がるという犠牲を払ってまでフリーターを辞めさせる覚悟は皆さんにはありますかと、はい。で、フリーターは無責任、税金払わないと、いうことに関してよくある疑問にお答えしましょう。なぜフリーターでなければならないのか、学生アルバイトでいいじゃないかと。サービス業や販売業の現場経験がない方はわからないでしょうが、学生アルバイトは当てにならないのです。彼らは基本的に夕方からしか来ませんし、試験期間になると一斉に休みます。その間の人員はどう確保しますか。学生は学業優先という理由で休みますが、それは名目で実際は遊びに行ってたりします。フリーターの方が真面目に働きますし、勤務日の変更や残業などの融通も効くのです。フリーターは無責任という点では、責任感のあるなしは個人の資質に負うところが大なのです。だから無責任な人間は正社員になっても社長になっても無責任です。欠陥住宅を売りつけるのは不動産屋の正社員、肉や農産物などのラベルを貼り替えて産地を偽装するのも正社員、自動車のリコールを隠すのも正社員、消費者を騙して社会問題を引き起こすのは常に無責任な正社員です。フリーターの無責任なんてせいぜい遅刻とかサボって裏でタバコ吸ってたり、そんな程度のものですから、クビにすれば済むことです。2003年8月の住宅新法に首都圏の不動産業者を対象とした賃貸物件に関するアンケート結果が掲載されました。結果はグラフで示されており、正確な数字が明記されていないのですが、家賃を滞納しているもののうち最も多かったのが独身サラリーマンで 30% 強以下、ファミリー世帯、フリーター、学生と続きます。フリーターの家賃滞納者は独身サラリーマンの3分の1です。フリーターの意外な真面目さが垣間見える結果となりました。今あのニートっていうのも出てくるんで、それがどうなってくるのかよくわかりませんけど、はい。で、次、フリーターは税金を払っていない。この論法は専業主婦への攻撃にも使われておりますが、証拠がとても不可解です。こんな論法で他人を攻撃するのは日本人だけなのです。諸外国では税金なんてものは正直に払う方がバカとの認識が一般的です。それだけに合法的な節税対策は関心の的であり、うまくやってる人は尊敬こそされ非難はされません。税金が値上げなんてことになれば、デモや暴動を起こすのが欧米の庶民の常識です。日本の憲法には納税は国民の義務という条文がありまして、例によってお上に従うのが大好きな日本人はこれをありがたく遵守しています。一方、アメリカ合衆国憲法には議会は税を課し徴収することができるとしかありません。欧米諸国において憲法とは国民の権利と国家の義務を規定したものなのです。日本はまるっきり逆。 国民に納税しろなどと命ずる方が命ずるずうずうしい憲法は世界的に見ても稀な例です。スペインの憲法には納税の義務が記されていますが、税は平等であるべしとしか、財産を徴収するようなものであってはならぬなどと国家に対する義務も併記されています。日本では納税しないと憲法違反となじられますが、役人が税金を湯水のごとく無駄遣いしても憲法違反にはならず、甚だ不公平です。一方的に国民に納税を要求する取り立て屋のような憲法があるのは日本、韓国、中国くらいのものですから、こんな恥ずかしい憲法はもう即刻改正しなければなりませんと、まあこいつは主張してるわけですね、この著者は。で、言いましょう。実際のところフリーターの給料からは所得税が天引き源泉徴収されているケースが結構多く、確定申告をすれば払いすぎの税金が戻ってくる可能性が高いのですが、多くのフリーターはそんなことも知らずに国家財政に貢献してくれています。とりあえず所得税を払ってないものとしましても、フリーターの平均年収は約150万円、そのうち1割を強引に源泉徴収した場合でも15万円しか取れません。日本にはフリーターよりも専業主婦よりも巨額の税逃れをしている人たちがいます。それはヤクザです。門倉隆さんの研究によると、彼らは所得の8割方を申告していません。当然です。覚醒剤の売買にレシートは出ませんし、それを正直に確定申告するわけがありません。彼らの非合法収入は年間1兆453億円と推計されています。日本には暴力団員が約8万3000人いますから、平均すれば1人頭1750万円の所得を隠しているのです。1割の税金を取ると175万円になります。そこで画期的な新税のアイデアです。東京都がぶち上げた銀行に対する税金に倣って、暴力団員であるだけで自動的に年に175万円税金を納める義務があるとするヤクザ外形標準課税の導入を検討してはいかがでしょうか。問題は誰が税金の催促をするかですが、と。で、今回のまとめ。若者の意識は30年前から変わっていません。偉大な業績を残した社会学者もフリーターでした。物やサービスが安いのはデフレのせいではなくフリーターのおかげです。フリーターより給料をたくさんもらっている正社員が不祥事を起こします。憲法は第9条より先にまず第30条を改正すべきです。で、ヤクザから税金を取りましょう。で、ジーター615万、憲法って一般人が守る義務はないんだよね、と。ん？憲法って一般人が守る義務はない？憲法だよ憲法だからその国で、その国にいる以上最高法治ですからね、憲法は。それを守らないっていうの、守る義務はない？いや、守んないとダメなんじゃないの、それは。最高法規を守らないっていうのはどういうことですか。一般人っていうか、そこの国にいる以上それが法ですからね。憲法は守んないとダメですよ。守る義務はありますよ。守んなければ捕まりますよ。それはまずいですよ。守んないと憲法違反になっちゃいますから、それはダメなんじゃないですか。俺ちょっとおかしいですか、寝起きで。未だにあんまりね、しかもですね、こういうの読んでるとですね、酸素があんまり吸わないんですかね。その吐き出し、ずっと吐き出し続けるから、普通の呼吸している時よりかは酸素出してるのが多いからかわかんないけど、あれなんですよね、頭がぼーっとするんですよ、普通にその寝起きじゃなくても。だからね、余計にあんまりね、頭働いてないんですよね、寝起きでやってるから。もう1時間ぐらいやりましたけど、なんかね、あんまりね、頭働いてないですからね。はい、で、行きましょう。次で、終わります。今日は。はい。今日はっていうか、今回の、今日のね、今の配信は。で、普通に今日多分やると思うんですけど、今日って言っても下手するとまだ12時過ぎとかからなんで、正確には明日ってなるかもしれないですけど、怖い話のやつの師匠シリーズってやつを多分やると思う。
思います。
はい、師匠シリーズってやつを、どうって言われたんで、あの陸というか、まあネタ提供がありましたから、やりたいなというふうに思います。なんか50話ぐらいあるんだっけ確か。でも一つ一つの長さはそこまで多くないから、自分はもう100物語も読みましたからね、お書いたの。だからそれから考えれば、まあ、トータルでトントンぐらいなのかなっていうイメージですけど、はい、なので、まあ、2、3回配信すれば終わるのかなと、多分ね、わかんないですけど、はい。で、100物語の2007悲願ってやつも読んでないんで、それも読もうと思えば読めると、はい。でですね、行きましょう。引きこもりのためのビジネスマナー講座。社会学的な実験なんだ。ネズミにテーブルマナーを教えられれば安全な世の中を作れるかも。映画、ヒューマンネイチャー。受講生の皆さんの中には就職活動を控えた大学生もいらっしゃるのではないでしょうか。それに全国で100万人以上と推計される引きこもりの皆さんの中にも、できれば就職して社会に出たいものだと願っている方が少なくないはずです。でもそもそも社会との折り合いが悪いから引きこもっているわけで、そのあたりの葛藤で悩んでいるのでしょう。そこで今回はこれから社会に出て羽ばたこうとしている方々と、社会に出たものの羽ばたき損ねて失速している人のために、ビジネスマナーとコミュニケーションをテーマに選んでみました。当講座が少しでも社会に溶け込むための手助けとなれば幸いですと。メラビアンの法則という都市伝説。近年日本各地で開催されている大学生のための就職セミナーやビジネスマナーコミュニケーションの研修で、必ずと言っていいほど言及されているのがメラビアンの法則です。研修屋の講師の皆さんは研修の冒頭でこの法則を得意げに解説してくれます。皆さんはメラビアンの法則というのをご存知ですか？これは心理学者のメラビアン博士が発見した法則です。話し手と聞き手のコミュニケーションにおいて、話し手が聞き手に与える影響がどのような要素で形成されるかを測定したところ、見た目、身だしなみ、仕草、表情などが 55%、 声の質、高低ですね、大きさ、テンポなどが 38%、 話す言葉の内容が 7% であることが分かりました。つまりコミュニケーションにおいては話の内容は 7% しか伝わっていないのです。言葉だけのコミュニケーションがいかに難しいものであるか、それをこの法則が教えてくれます。ですから面接や営業活動においては、ボディーランゲージや話し方などのマナーに気を配ることがとても大切になってきますと。で、なるほどと真剣にうなずく研修参加者に対し、引き続き相手に好まれる笑顔の作り方、信用を得るための話し方などの講習が行われます。こういう講座を受講しておけばオレオレ詐欺の成功率も格段に上がります。それにしても困りましたね。あなたの真意は 7% しか相手に伝わらないのです。やはり人間同士が理解し合うことなどできないのです。絶望です。社会人になどならずに引きこもっているか、就職活動から大学院進学に切り替えた方が…てんてんてんと。でもこのメラビアンの法則とやら、何かうさんくさいものを感じませんか？そこで誰にでもできる簡単な実験をしてみましょう。今度の日曜日朝8時半に JR 東京駅八重洲南口に集合。これを初対面の外国人に伝えてみましょう。なお、この外国人は昨日アフリカから来日したばかりで、スワヒリ語しか話せませんし、あなたは日本語しか話せないものとします。メラビアンの法則に従えば、言葉が通じなくても仕草、表情、声質、身だしなみで伝えたいことの 93% を印象付けることができるはずです。次に伝えたい内容をスワヒリ語に翻訳したものを身振り手振りなし、無表情のまま読み上げてみましょう。メラビアンの法則に従えば、この方法だと話の内容は 7% しか相手の印象に残らないはずです。さて、今度の日曜日に東京駅に来てもらえそうなのはどちらの方法でしょう？実はメラビアンの法則なるものは存在しないのです。試しに図書館や書店で心理学辞典を紐解いてみてください。メラビアンの法則など影も形もありません。メラビアン博士は実在の人物ですが、現在の心理学界ではあまり重鎮とは見なされていないようです。実際にメラビアン博士が行った実験とはこういうものです。 多分メイビーの一語をさまざまな声質で録音し、それを被験者に聞かせてどのような印象を受けたかを調べる。またさまざまな表情の顔写真を見せながら多分の録音を聞かせる。これだけなのです。後にもう少し、語彙のバリエーションを増やした追試を行い、その結果から例の 55-38-7% の数字が弾き出されたのです。メラビアン博士が行ったのは表情と声の実験だけでした。身振り手振りや身だしなみといった要素は研修屋が勝手にくっつけたのです。そもそもこの実験は言葉の内容と表情、もしくは声質が矛盾している場合、聞き手は言葉と表情のどちらに重きを置くだろうかということを検証するためのものでしかなかったのです。いずれにせよ 2,3 語からなるごく短い文章での実験であり、しかも被験者同士が顔を合わせてすらいないのですから、これをコミュニケーションと主張するのは無理がありますと、はい、とにかく表情と声だけの実験、はい、いろんな表情の顔写真を見せながら、だから怒ってる顔とか、泣いてる顔とかわかんないですけどね、そういうのを見せて多分っていう風に言ってる録音を聞かせると。そうするとどっちの方に重きを置くかというと、表情の方に重きを置いてると。だからなんつうのかな、怒ってないよって笑ってるやつで、怒ってるわっていうイメージ、怒ってないよっていうのはあんまり受け止めてなくて、顔の方でうわこいつ怒ってんなっていうイメージっていう感じですかね、多分、だから声質とその表情とそっちの方をまず重点的に置いて、声その言ってる内容の方は重くないよというふうな実験っていう感じですね、メラビアン博士がやったのは。多分ちょっと違うかもしれないけど、まあそういうイメージだと思う。表情と言葉のどちらに重きを置くかってやつですね、で、いきましょう。でしかも一語、その文章というよりも、はい、で行きましょう。リチャード・スプロートさんはこの法則を都市伝説、口コミで広まった原点が不明確なお話の一つだと断じていますし、メラビアン博士本人もインタビューにおいてこの実験結果を日常のコミュニケーションに適用することはできないと認めています。誤解を招くような研究結果を著作に載せたメラビアン博士の罪もさることながら、その著作非言語コミュニケーションも読みもしないで小耳に挟んだだけのエピソードをさも真実であるかのように教える研修屋の姿勢には呆れます。ビジネスの世界では人に嘘を教えることはマナー違反ではないと開き直るつもりでしょうかと。で、ジーター616番、今日は休みだから長時間配信しようよとね、仕事のね休みの日に朝っぱらから起きてですね、長時間配信とものすごい疲れちゃいますんで、もう一回寝ます。はい、で617番、憲法99条を読めばわかるけど国民が憲法を遵守する義務はないって言いたかったんだと。あーごめん俺わかんねえや。あそうなの憲法99条には国民が憲法を遵守する義務はない、国民が憲法を遵守する義務はない、どういうこと義務はないの、じゃあどうすんの、あれちょっと自分頭が悪いんで、国民が憲法を遵守する義務はないっていう規定があるとすると、憲法ってなんだ、国の最高法規は何なんですかね、遵守しなくていいの、あれダメだ俺わかんねえや。で次、そもそもコミュニケーションとはというので、浜口、秀俊さんは日本らしさの再発見という本で、日本語にはもともとコミュニケーションにあたる言葉がないため訳せないと指摘しています。西洋人は個人主義があまりに固くなため、コミュニケーションによって他人と知識を共有しないと集団の秩序が成り立たないのだそうです。 で、日本にコミュニケーションがない、そんなわけはないだろうとの疑問にお答えしましょう。近頃日本の企業社会においてもコミュニケーションの重要性を強調する風潮がありますが、どうも皆さんコミュニケーションの意味を拡大解釈していらっしゃるようですと。英語のコミュニケーションは情報、過去、知識や感情も含むを誰かに伝える、交換することという技術的な意味しかなかったのです。ところが社会学者や心理学者が、哲学者、理系の学者までが寄ってたかってコミュニケーション論を展開し、多くの意味解釈を付け加えていたため、かえってでコミュニケーションって一体何なのよと誰もが首をかしげてしまっているのが現状。本来の情報を伝えるという意味を表す単語は日本語にはないでしょう。感情論が好きな日本人はコミュニケーション本来の意味よりももっぱら親睦を深めるというような意味を好んで使っています。ですからどうだね、たまには一杯やって飲みニケーションを深めるのも大事だよと嫌がる部下の OL をしつこく誘う部長さんは間違ってます。いえ、人間としてではなく本来の言葉の用法として。社員が社長に面と向かって、社長目を覚ましてください、あれは経営コンサルタントではなく占い師ですと直言し社長を怒らせるのは立派なコミュニケーションです。情報伝達。しかしそうすることが日本の企業社会で奨励されているかというと甚だ疑問です。日本で不用意にコミュニケーションを試みようものなら組織から抹殺されかねません。若い人ですら未だに場の空気を読めようなどと口にすることがあるのですから、日本人がコミュニケーションを余計なものとみなしているのは明らかです。日本人は古来コミュニケーションなしで社会を成り立たせてきたのです。その秘訣は適当、いい加減でした。お互いの意見などを聞かずになんとなく分かったつもりで済ませてきました。今でこそ適当、いい加減は水準以下という否定的な意味で用いられることが多いのですが、これは実はいわゆる日本語の乱れが定着してしまったものだったのです。どちらももともとはちょうど良いことを意味する肯定的な言葉でした。適当な言葉を埋めよとかね、ありますからね。適当っていうんです、適して当たるって書いてありますから、ま、悪い言葉じゃないはずなんですよね、本当はね。現に古い辞書にはお風呂がいい加減に沸いたわよという用例が載っています。今こんなことを言ったらものすごくお湯がぬるそうに聞こえます。いい加減に沸いたわよと、いい加減に沸いたわよと、ちょうどいい加減、いい加減、いい加減ってことですね。現在でも親はいい加減にしなさいと子供を叱りますねと。これはちょうどよくしろという教えです。漫才ではいい加減にしなさいとツッコミがボケを止めてネタが終わります。笑いというのは常識とのズレから生じるものなので、あまりにエスカレートすると精神的に危険な領域に入ってしまいます。ツッコミ役はボケ役が狂気の淵に足を踏み入れる前にいい加減にしなさいで現実世界に引き止める重要な役割を担っているのです。暴走暴走暴走って言ったらいい加減にしなさいと、元に戻れよと、いい加減に戻れっていうことで、締めるということですね。で、いい加減が否定的に使われるようになったのは明治以降、適当が否定的な意味を持ったのは戦後になってからです。君の仕事はいつも適当だなと嫌味を言われても、あんたっていい加減な男ねと罵られても、ああ自分はちょうどいいのだなと素直に喜びましょう。正しい日本語の使用にご協力願います。もうね、日本語も変化していきますから、もう無理ですねそれはね。で、新入社員、今と昔、世のおじさんおばさんたちや会社のお偉いさんたちは口々にこう言います。近頃の若者はろくに挨拶もできないし、社会人としてのマナーが全く身についていない。新聞を開けば若者のマナー意識の低下を指摘する投書が頻繁に掲載されています。いや、本当私も同感です。社長、全く近頃の若者たちの傍若無人ぶりときたら、もう社長が新人だった頃といいますと1960年くらいですか。あの頃はまだ日本の若者も大人でしたよね。上司や先輩に敬意を払い、協調性に富み、仕事第一、遊びは二の次でしたね。そうでしょう社長と。ビジネスマナーやテーブルマナーは日本的な言い回しで、英語では必ず複数形になります。ビジネスマナーズ、テーブルマナーズですね。英語のテストでは図がないと罰になりますのでご注意を。もっとも英米ではビジネスマナーズとはあまり言いません。ビジネスエチケットなどとの、言う方が自然なようです。 ビジネスマナーという言葉が日本で署名に使われたのは1970年刊行の新入社員のビジネスマナーが最初です。しかしこういった内容の本は1960年頃から出版されていました。その中でも初期の一冊、1959年の新入社員への覚書の一節です。朝の出勤時、先輩に会ってもプイと横を向いて通ったらいい感じは与えないでしょ。こんな子供に、教えるような話をして申し訳ないのですが、こんなちょっとしたことからしつけは始まっているのです。お茶を飲もうよ、映画を見ようよなどと友人から誘われても一切行動を共にしない人が一部分にはいるものです。で、上司のぼやき、何にしろ今の若い人たちは映画だ、音楽だ、カメラだ、8ミリだ、ゴルフだと全く我々の独身時代には考えも及ばなかったものをぶら下げているからね。結婚式もできないのは当然だよ。で、あれ社長、話が違いますがと、挨拶しない、仲間との協調性がない、物欲に浪費癖、40年前の若者も今の若者とほとんど変わらずいい加減でした。私が提唱した人間いい加減史観がさらに裏付けられる結果となりましたと。もう一つ興味深い事例があります。ご存知だとは思いますが、日本語の表記は戦後旧仮名から新仮名使いへと改められました。1960年に新人だったこの社長さんの年代ですと完全に、新仮名で教育を受けています。ところが当時のお偉いさんは新仮名で読み書きができません。そこで新人に新仮名ってのはどうもぴったり来ないねなどと嫌味を言います。もっとひどいのになると、新仮名遣いで書かれたビジネスレターを読み、君の会社の社員はろくに文字も書けないのかと怒り出します。これってどこかで聞いたような気がしませんかと。ワープロが普及し始めた頃から上司が苦虫を噛みつぶしたような表情でこう言い出しました。どうもワープロってのは手書きと違って誠意が伝わらないね。ここ数年ビジネスでも E メールでのやり取りが盛んになると、E メールなんかで気持ちが伝わると思ったら大間違いだ、メラビアンの法則ってのを知ってるか、文字だけの E メールでは言いたいことの 7% しか相手に伝わらないんだぞと。時代が移っても人間は変わりません。新仮名、ワープロ、E メール、おじさんたちは自分が使いこなせない新技術には心がないと難癖をつけて否定するものなのですと。言い切っちゃってますねこれはね。で、次、現代に生きる忍者の知恵。それではここらで少しビジネスマナーの華麗なる世界を覗いてみましょう。ビジネスマナーにもお国柄が出ます。まずはアメリカ、メアリー・ミッチェルさんはビジネスマンの身だしなみについて指導しています。ペーズリーのプリントのネクタイは高級で豊かなムードを伝える。ワニ革のベルトは動物保護の観点からは良くないにしても常に上品である。銀や金のフレームよりも別個のメガネの方が実用的だ。さすが強度議定書を無視し、今や世界一の環境破壊国家となったアメリカの面目躍如と言ったところでしょう。希少動物の保護よりもビジネスマンの身だしなみが優先です。ペーズリー柄のネクタイも日本では絶滅に瀕しています。就職課よりお知らせ、外資系企業に就職を希望する学生諸君は速やかにペーズリーのネクタイとワニ革のベルトを盛況で購入して面接に臨むこと。さて、西洋では騎士道精神が尊ばれますが、日本ではやはり武士道、侍の心でしょう。会社にいらしたお客様をご案内する際の作法にそれが現れます。通常案内する者がお客様を先導するのですが、階段だけは別です。下りはお客様の前でいいのですが、登るときはお客様を先に行かせ、自分は後からついていきます。その理由、もしお客様が足を滑らせた場合、お客様より下の位置にいるので支えることができる。あっぱれです。日頃から鍛錬を怠らない侍であるからこそ、突然の事故にも機敏な対応が可能なのです。日本のビジネスマンは侍です。そしてさらに廊下をご案内する際はお客様の左斜め前を歩くこととされています。その理由、お客様の心臓を保護する意味合いから。くせ者、お主伊賀者かと。そうです、社内といえどいつ刺客が襲ってこないとも限りません。忍者の投げる手裏剣がお客様の大切な心の真の像に突き刺さらないよう身を挺してお守りするのが日本式のビジネスマナーの基本です。日本の経営者が おしなべて歴史小説時代小説オタクであり社員に侍魂を説くのは危機管理に対する配慮からなのですと。ちなみに忍者が投げる手裏剣というのは最終兵器なので、大体なんかあんまり持ってなかったって聞きますね。服部君みたいに持ちまくってんのはあれは異常と。最終手段で3枚ぐらいしか持ってなくて、それをピュッピュッと投げてたと聞いたことがありますが、本当なのでしょうか。だから手裏剣はもう最終兵器、もうあっち行ってって最後に投げるやつ。だから本当に、だから忍者イコール手裏剣というのはおかしいと、服部くんが多分ね、がっちりね、忍者イメージを根付かせちゃったのかもしれないですけど、マシンガンみたいに手裏剣出しますけど、あんなに出さないみたいですね。で、行きましょう、次。マナーからルール。話が脱線してしまいました。そろそろまとめの時間です。マナーとルールの違いはどこにあるのでしょうか。マナーには罰則がありません。あくまでも個人が自発的に守るものです。ルールは破ると何らかのペナルティが課せられるのが普通です。ルールは強制されて仕方なく従うものです。マナーは社会全体で形作るものです。ですから大体どこへ行っても通用します。ですがルールは局地的な決め事です。会社のルールは役員会などで決めるものとされていますが、役員は社長に逆らえませんから、事実上社長個人の独断によります。で、次、フランスのレヴィ・ミールポワ公爵はこう提示しました。礼節の基本は、社会に生活したいと望む人間すべてが己の天性に重ねればならない規則であり、大切なのは互譲の精神であると、お互いに譲る精神であると。つまり全ての人が、社長も平社員もお互いのことを考え、ある妥協点に歩み寄る仕組みがマナーなのです。ここ数年というもの、日本人はマナーの精神を忘れ、ルールに頼るような風潮に染まっています。例えば挨拶をマナーでなくルールとして強要している会社があります。その会社ではドアのところに挨拶板という青い丸いプレートが置いてあり、社員は出社退社時にその上に乗って挨拶をしなければいけないのだそうです。そこの営業マンはきっと外回りの際、青い丸い板を持ち歩くのでしょうと。で、あ、部長、挨拶板忘れました。で、部長が、弱ったな、どうやって挨拶しようか、社長に電話して聞いてみろと。で、部長、電話するときは何色の板に乗るんですか。このようにルールで行動を縛るのは簡単ですが、長い目で見れば融通の利かない幼稚な人間が増えるだけなのです。なぜ挨拶をするのか、お互いに気持ちがいいから、これでいいではありませんか。なぜそれ以上の理屈を無理にくっつけるのでしょうと。日本人はお互い様の心を失い、ルールに頼るようになってきたようです。上の写真は東京都千代田区で施行された条例を告知する看板です。マナーからルールへ。ビジネスマナー講座もいずれ姿を消す運命かもしれません。だからマナーとして路上での喫煙はやめましょうと、ね、いうふうにして、あとは道路上への置き看板等の設置及びゴミ等のポイ捨て、青少年への悪影響を及ぼす広告、の設置及び配布、駐車、その車の駐車ね、っていうのをマナーでやっていこうと。今まではマナーだったんだけども、ルールもだから、それを破ったらっていうふうにしちゃうと、だからガチガチに固めていくってことですね。まさにガチムチジャパンですよ。はい、で、出た、ガチムチジャパン、ここでガチムチジャパンが、なるほど。だから607番さんはこれを言いたかったんですね、ジータの。今わかった。そうか、そういう意味でガチムチジャパンか、びっくりですね。だからそうだ、挨拶ルールかなんかにしたら意味わかんないですけどね、挨拶はルールじゃなくてマナーのまましといてもらいたいもんですね、で、で、次、今回のまとめ。メラビアンの法則は都市伝説です。研修屋が教えることの 55% は嘘で、38% はハッタリで、真実は 7% だけです。マッツァリーノの法則と、まあ、この著者の法則ですね。で、日本人にはコミュニケーションは不要です。というか無理です。コミュニケーションというのは、本当のその意味、 うん、本当のコミュニケーションというのは情報を誰かに伝える交換すること、知識や感情も含むですけどね。で、若者はいつの時代も失礼でいい加減ですと。若者ですから、はい。で、おじさんはいつの時代も自分が使いこなせない新しいものを否定しますとね、頑固です、で、お客様の心臓を保護しましょうと、これは侍の精神ですよ、忍者ね、で、社会に出ると面倒くさいルールが多いので引きこもっていましょうと。これはおかしいですよ、面倒くさいルールがあってもですね、引きこもってると金が稼げませんからね、めんどくさいルールが多いけどね、困ったもんですっていうことです、はい、はい、以上ですね、はい、っていうかね、マジでね、自分ね、まだ仕事を始めて2年経ってませんけども、1年と、そうだな、一応5月に配属決まったから1年と5ヶ月ぐらいですか。5ヶ月。あ、いいのか。まあ、半年ぐらい。1年と半年ぐらいなんですけども、挨拶めちゃくちゃ大事。会社内での、ね、まあ、当然先輩方々ですけども、どんな人でも、嫌なやつでも、だからどんな人でも挨拶をねしないと一気にねやばい。とにかく一番初めは特に挨拶、特に別にさ、仕事は覚えていくあれで全然仕事できないわけだから、何をしっかりやっていけばいいかっつうと挨拶、うん、とにかく挨拶しないと嫌われる絶対。とにかく一番初めはそのこいつはどんなやつかっていうのが分かりませんから、もうね、一番初めのコミュニケーションっていうのがまたそこでそういう言葉を使っちゃうと、まだこれでは突っ込まれちゃうんですけど一番初めのその、うん、そういった、まあ、コミュニケーションって言葉使うけど、コミュニケーションで重要なのは挨拶だって。基本的に挨拶ぐらいしかしねえもんだって。一番初め、あと仕事の話ぐらいしかしませんからね。あとはもう自分の場合は同僚がいないんで、その同期がねいないんでね、同僚がいないんじゃなくて同期がいないんで、ね、まあ、そういうのがありますから余計にあれなんですけど、そうだから、あとは同じ科の人たちとかさ、そういうのはその後もなんかいろいろ喋ったりするでしょうけど、あんまりそうね、別の科の人とかそういうのだとあんまり普通喋りませんから、どこでねそういったその関わりがあるかというと挨拶ぐらいしかないんですよね、だからね、挨拶しないで無視して去ってったりとかですね、なんだ頭をね下げないで、だからちょっとおはようございますぐらいでさ、ちょっと頭つぶって下げるだけでいいんだけどさ、それをさ無視してさ、だから本当に気づかなかったらあれなんですけど、すれ違うのに、とにかくもう誰だろうと会社の中にいる人だから、会社の人ですから挨拶すりゃいいのにさ、どこの課だかわかんねえからみたいのでさ、挨拶しないでさ無視して去ってったりするとさ、あいつ何あいつみたいになって、第一印象でしくるとずっとしくりますから、そうびっくりだもん本当第一印象でしくったやつはねずっとしくりますよ本当に。なかなか復帰できない。そこで一回崩れるとね元に戻せないですね。で、逆に一番初めそこでしっかりしておけば、向こうから話しかけてきたりするようになるんで、そこからいい方向に持ってくるんですけど、初めこけるとずっとこけますね、そういう人を見たことがあります、もうね大失敗ですね、本当に一番最初しくると。だから初めの第一印象っていうのは大事なので、挨拶をしっかりすればなんとかなりますね、あとは自分次第ですけどね、仕事がのそのこなし方とか、コミュニケーションのあれはね、自分の場合適当にこうやって喋るタイプなので、世間話とかはある程度できるんですよ。なので、まあ、挨拶しててそうやってそっから、うん、でとにかく挨拶しておけば あこいつは大丈夫だなっていうふうに思われておけば、あの話しかけやすいですしね、あの初めてでもその仕事の内容とかそういうのを話す際にもね、別の課に行って、で自分の場合はあの大体ですね、ほぼ全ての課と関わりがあるのでそうですね、自分会社の中の全ての課と関わりがあるような仕事なので、そういうのはしくってたらですね、仕事なんないですね、はい、なのでそこはちゃんと挨拶きちんとしといてよかったなと 思いましたね。今でもずっと、新しく入ってきた、自分より下の人にもですね、普通に自分から挨拶するようにはしてるんで、そこのところは守っていこうかなと常にね思ってますけど、そこをねまた変える点もわかんないしね、どこでそれをね、だから常にね自分から挨拶するようにしてますね、見かけたら挨拶、それだけでも違います。で、ジータ618バイト行ってくると、おじさん録音プお願いねと、7時半からバイトか、まあ土曜日だからそっからあれなのかな、大変ですねバイトね。でおじさんじゃねえしね、俺20代中盤だし。で、録音ウップ面白かったこれとりあえず、適当な話したんですけど、うんはい、ということでですね、今日は朝飯を食べてですね、うん、今度ね、またこれ読みたいと思いますけどね、読書に関してねちょっといろいろあるみたいなんで、それについてもね、日本人のね、若者の 本離れっていうんですか、本を読まなくなったっていうのがありますけど、それはどうなのみたいな話とかですね、日本人は勤勉ではないとかね、であとはね学力低下を防ぐにはとかね、まあそういうのをちょっとねやってみようかなと思います、せっかくだから、うん、昔買ってね読まなかったから読んでるんですけどね昔なんで買ったか覚えてないんですけど、なんかで買って、でそれでそうだよな、なんかちょっと面白そうだなと思ったんだよな、うん、その、うん、別視点からのやつをちょっと、見たいなと思ったからね、普通のさ言ってる少年犯罪かとかいうやつは別視点から見るとどうなのかなとかいうのが書いてあったから、あじゃあちょっと読んでみようかなと思って買って、で読まねえっていうね、ずっと今まで読んでませんでした、はいはい、なのでいい機会なのでこういうのをね、うん、配信で乗っけちゃえばいいじゃんっていうトーンだと声を出して読みますから、読めてね、しかも聞いてくれる方がいるとありがたいこって、だからね、やったんですけども、はい、つうわけで、やめよう、もうね、どれぐらいやりましたかね、2時間ぐらいやったんですかね、2時間ぐらいやりました、5時半なんかに起きてですね2時間ぐらいやっちゃいました、はい、つうわけで、この辺で終わりたいと思います。はい、では、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、そしておはようございます、おやすみなさいと、ではこの辺で終わりたいと思いますじゃあ、録音は一応アップしてくださいと、アップお願いしますと、いうふうなリクがあったので、一人でも落としてくれる方がいるならということで、アップしたいと思います。あと今聞いてるかどうかはわからないんですけども、本当に危ないところを見つけてしまったっていう岡板のそのであったスレのね、そのまとめサイトを自分がすべてレス読み配信という形で、やったんですけど、それの全部ではないのかな、まあそうでなくてもかなり、多くのファイルをですね、録音ファイルをですねアップしてくださった方がいたので、その方は、非常にありがたいと、うん、非常にだ本アブ、略して本アブって言ってましたけど、本アブのね、アップ、ちょっと自分が別のパソコンに入れてって、ちょっと 今ねアップできなかったから誰かやってくれないですかねって言ったらアップしてくれたがいたんでね、それは非常にありがとうございますと普通に、いう感じですね。はい。で、ジータ619、朝から怖い話を朗読するのもいいと思わないと。お腹空いちゃったんだよね。基本的に自分は5時ちょっと起きで、で、6時に家出ますから、だから今7時でしょう。リズム的にね、確実に腹が減るんですよ。だからお腹空いたんで、飯食べて、で、また眠いんで寝ようかなと。太るわ。はい。で、そういう形。朝から怖い話って言っても、今もうテンションがね、はい、疲れましたからね。で、全然話違いますけどね、モンスターハンターが、金ぶっ込んでるんですけど、今日、やんないとまずいですね。全然もうやってません。ハンターランクは41にはなったんですけども、誰か一緒にやりませんかと。サーバーは2でやってます。はい、以上です。で、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ですね、とある方からいただいたこの曲で終わりたいと思います。非常に良かったので、多分、次回配信の頭にも流すと思います。これなんて曲だろう。なんか英語でいっぱい書いてあります。以上。では、また、多分今日できると思うんですけどね。じゃあ、この辺で、バイバイ。
To arms of the ever return.